ません。
はい、それでは、今年度校長賞を受賞された学生さんにインタビューしようと思います。それでは、一人ずつ、クラスと学年と名前をお願いします。
4年機械工学科の土田圭介です。
はい、お願いします。
4年機械工学科の伊藤亮介です。
はい、お願いします。
3年電気電子工学科山田亮斗です。
はい、よろしくお願いします。はい、3人の方は今回、どの部門でロボ校長賞を受賞したかといいますとロボコンですね。
はい、
はい、皆さんもラジオお聞きの皆さんもよくご存知かと思いますけども、まあ、高専ロボコン、まあ、今年度の高専ロボコンで、まあ、優秀な成績を収められたということで、校長賞をこの度受賞しました。土田くんが4人の土田くんが、まあ、キャプテンということで、
はい
はい、まあ、ロボット制作にいろいろ携わってきたということだと思うんですけども、このロボコン今はこのチームメンバー今日3人来てもらいましたけども、チームは何人ぐらいでやってるんですか？
部活動自体は、まあ、14、15人ぐらい
、
はい、でやっていまして、
はい、
まあ、当日大会に参加したっていうのは、まあ、ピットクルー合わせて8人
という。ああ、8人、なるほど。はい、で、まあ、まあ、3人の方、まあ、いろいろ役を持って、当日もね大会に参加されたと思うんですけども、じゃあ、まあ、とりあえず今年度の平成23年度のロボコンのルールを簡単に説明してほしいんですけども、
はいはい、今年のロボコンのテーマっていうのは、
はい、
まあ、機械とロボットでボールをつなごうという、
はい、ボールをつなごう、はい、
アメフトの形で、競技を行いました。
はい、
で、ロボット自体はオフェンスロボットとディフェンスロボット2台のロボットがあって、交互に試合を行いました。
うん、
まず最初に人がボールを持っていて、
はい、
それをロボットがキャッチゾーンというところまで歩いていき、人からロボットにボールをパスして、
はい、
その後そのボールを持ったロボットが、キャッチゾーンにいる人に向かってボールをパスするという競技です。
うん、で、オフェンスロボットが、まあ、そのボールをまあ、パスしたり、キャッチしたりパスしたりすると。
あ、はい、
で、ディフェンスロボットは、
ディフェンスロボットは、はい、オフェンスロボットが、まあ、キャッチする人にボールを投げるのを防ぐために、うん、まあ、フィールドのオフェンスとキャッチする人の間に割り込んでタッチをキャッチを阻止するという形になります。
そうですね、はい、ですから、まあ、これが終わると次攻守交代で、ディフェンスをやってたところはオフェンスして、オフェンスしたところはディフェンスするということですね。
はい、
で、まあ、もちろんパスが通れば、まあ、いいし、それをなるべく早くパスするといいっていうことですよね。
はい、
そうですね、はい、という競技で、まあ、毎年ロボコン の競技は変わりますけども、まあ、今年はその、まあ、ロボットとロボットの接触っていうか、そういうのがあるような競技だったということですね。
はい、
はい、まあ、ちょっとまあ、ラジオではなかなか伝えにくいところもあるかもしれませんが、一応まあそういうルールだということを皆さんにちょっと知っていただいて、じゃあ皆さんは今日ね来ていただいた3人のチーム、3人をはじめとするチームはどういうロボットを作ったかということを話してもらおうと思うんですけども、はい、じゃあ、伊藤君、
はい、
はい、どうでしたか？
そうですね、オフェンスロボットは透析機の機構を利用したロボットを作りましたね。
はい、透析機っていうとどういう感じなんですかね？
そうですね、ゴムの反発力を使ってロックを外して遠くまで投げ飛ばす、
うん、
で、相手のディフェンスの上を越えてキャッチさせるっていうのが理想的な形でした。
高くボールを上げて、はい、でディフェンスロボットが手が届かないようなボールを投げると、はい、いうことを目指したということですね。
はい、
はい、ディフェンスロボットは、
ディフェンスロボットはその今自分たちが言ったオフェンスの高いボールを防げるようにファンタグラフを利用してできるだけ高さを求めて、そういうロボットを作りました。
これ高さ制限というのはないんですか？
最初の形の高さ制限がありまして、それが1メートルぐらいだったんですけど、
スタート時が、
まあ、スタート時がね、はい、
でその高さを超えた3メートルぐらいの ロボットを作りました。
そうするとスタートってしてからそこまでこう腕が伸びるというか、
はい、
高くなるというロボットにしたんですね。はい、これはじゃあ続いて山田君にお聞きしたいと思うんですけども、はい、ロボットを最初に出すアイデアっていうのはどういうふうに皆さん出すんですか？
まず競技の内容が4月か5月頃に決まりまして、その内容をもとにメンバーチームのメンバー内でたくさん何週 2,3 週間ぐらいアイデアを出し続けて、でその中で自分たちがこれはいいんじゃないかっていう企画をもとにいいところを取っていって、で、設計していったりしてきました。
なるほどね。そうするとまあ今回そのまあ14、5名ですか、グループで言うということなんで、それみんなで最初はいろいろこう出し合うということをまあしたということですね。で、まあこのロボットをまあ大体夏休みとかですね、一生懸命作られたと思うんですけども、どうでしょう、その制作作っている時のなんか苦労話っていうのをこれでは一人ずつちょっと聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ土田君どうですか？
はい、まあ、まず一番苦労したっていうところは、まあ、とにかく時間がなかったっていうところ。
あ、時間がなかった。なるほど。まあちょっと取りかかるのが遅かった感じなんですか？それは
ちょっとスローペースで
やりすぎて、あー、ペースがちょっと、あ
ー、最後の方に詰め込みすぎたっていうのはあると思うんですけど、
ね、もうちょっと、
もうちょっとこう期限期限で、
そうですね、
もっと完成度上げていけたらよかったなっていうところがあります。
はい、じゃあ伊藤君はどうですか？
はい、さっきも言っているようにちょっと終盤立て込んでしまって、結構ロボットの調節にかける時間が少なくなってしまったのがちょっと残念なところでした。
あ、なるほどね。はい、山田君は？
はい、ディフェンスロボットと、オフェンスロボットともに重量制限があったんで、ひたすら終盤はディフェンスロボットはもう重さをどこを削れば軽くなるんだろうっていうふうに考えてました。
やっぱね、どちらも、まあ、当たり負けしないようにするためにはなるべく重い方がいいかもしれませんけど、
はい、
まあ、重量制限いっぱいいっぱいでどこまで削れるかということをまあ考えてたということですね。はい、で、これは地区大会が10月でしたかね。10月31日に岐阜でしたよね。
はい
はい、岐阜アリーナで、やって、まあ、福井高専からはもう1チームですね、出まして、皆さん今日来てもらっている3人のロボットの名前が東尋坊ですか？
はい、
はい、ちょっと東尋坊、三国にあります東尋坊と書けてあるんですけども、漢字が違って投げる、迅速の陣に防ぐと書いて東尋坊ですね。これ名前は誰が考えたんですか？
誰だったかは覚えてないですけど、
はい、
なんかみんなで
みんなで
そしたらこれがいいんじゃないかと、
漢字で行こうって感じになって、
あ、
まあ、なんか福井の名称とかそういうのとか書けたいなっていうので、はい、まあ、東尋坊ってやって、
あ、
じゃあ漢字を当て字でいいんじゃないかっていう感じ、はいはいはいはい、
まあ、今回の競技によくあった感じですよね。
はい、
投げて動いて防ぐっていうのはねそれはあると思います。はい、で、まあ、福井高専からは2チームが出たんですけども、はい、じゃあその地区大会の様子をまたお聞きしておこうと思います。どうですか、土田君は？
はい、様子ですか？
様子といいますか、まあ、明日の試合やってみてでもいいですけども、
まあ、去年も参加させてもらってたんですけど、今年は、まあ、もうちゃんとした形で出場、期日までにやるべきことはやってできていたので、うん、まあ、ピットとかでは慌てることなく、
お、はい、なるほど、
自分たちのベストを尽くせるようにという形で、はいはい、落ち着いた行動が取れていたと思います。
あ、なるほどね。そうすると、まあ、去年の経験が生きたと、はい、いうことですか。はい、伊藤君はどうですか？
はい、試合なんですけど、きっちりと自分たちがやりたいことをやり遂げることができたかなと。
お、なるほど。
ただ残念だったのが競技の大テーマのキャッチするということができなかったので。
ああ、それはやっぱ何ですか、パスの精度がいまいちだったってことですか？
そこの調節がうまくいかなかったんですね。
ちょっと私ね、見れてないんですけども、実際はちょっとオーバーするとかそんな感じだったんです。どういう感じだったんですか？
ギリギリ届かなかった。
あ、ギリギリ届かない。
もう1メートル長くパスできていれば キャッチできたって、
はい、その方向性とかは大丈夫だったんですか。
はい、
あ、じゃあまた長さ的に足りなかったということですか。はい、山田君はどうでしたか。
はい、僕は3年生で初めて出場させてもらいまして、まずテレビに出るということだったので、はい、とても緊張して、
はい、
もう本番前からスローワーをしてたんですけど、そのボールがロボットに入らなくて、
あら緊張でですか、
はい、でようやく本番になったらうまいこと決められて、あ、これはちょっと内心決められた時は そこでガッツボードしようかな
ちょっと早いけど
これ結構そのボールをロボットにパスするところっていうのは難しいんですか。
あ、そうですね、いまいち距離感っていうものが体育館の中のと僕ら外の屋外で練習してたんで、なんかいまいち距離感がつかめなかったので、
はい、ということで、まあ、皆さん山田君はまあボールをまあロボットにパスする役で、
はい、
伊藤君がそのボールを受け取る役、1メーター届かなかったということですね。須田君はキャプテンということです、はい、操縦ではなかったんです
か。操縦も、
操縦したんですね。あ、なるほどね、はい、で結果としてはどうだったんですか、須田君。
まあ結果としては2回戦で負けてしまったんですけども、うん、まあ、自分たちが、やりたかった、まあ、会場のお客さんとかを楽しませるとかそういったことができたし、
はい、
まあ、みんなで協力することができて、まあ、去年と比べたらだいぶ進歩して今年に持ってこれたということもあって、まあ、満足した大会だったと思います。
はい、で、まあ、まあ、入賞という点では、まあ、デザイン賞を、まあ、受賞ということで、まあ、これがまあ今回のこの校長賞受賞ということにまあつながったということですね。はい、で、まあ、ちょっと試合からもうそろそろ3ヶ月ぐらいですかね、経ちますけども、来年度は平成24年度は今度は福井高専があの地区大会の主幹ということで、はい、地元開催なんですけども、まあ、皆さんまだあの4年生3年生ということで、まあ、今度の大会に向けてのまあ意気込みといいますか、まあ、あるいはこれからロボコンにどういうふうに付き合っていこうかということをちょっと一人ずつお聞きしていこうと思いますが、じゃあまず今度は反対に3年生の山田君からいきましょうか。はい、
はい、そうですね、次は僕ら4年生になるんで、うん、まあ、今年のメンバーの中心は4年生の先輩方だったんで、まあ、次は僕たち4年生新4年生として、チーム全体をまとめられたり、うん、そしてやっぱりそのアイデアっていうものがロボコンにとって一番大切なものだと思ってるんで、そのアイデアをまとめる考えるっていうことにちょっと力を注ぎたいなと思います。
あ、やっぱ最初の段階でね、
はい、
はい、それはやっぱ大事ですね。はい、では続いて伊藤君は。
はい、そうですね、来年はちょっと受験とかがあるのでなかなか参加できないとは思うんですけど、できるだけあの今の3年生のメンバーを中心としてやってくれると思うので、その協力が暇さえあればできればいいかなと思います。
そうですね、はい、まあ、5年生になるとね、いろいろ忙しいですからね。はい、じゃ最後にキャプテン土田君は。
はい、はい、まあ、僕たちが5年生になったら、まあ、あくまでロボコンの主役は4年生っていうスタイルで僕たちの活動はやらせてもらってるんで、まあ、どういう風なロボットをするかっていうのは任せておいて、それを実現するためにどういったことをするっていう、そういう技術的なところとかをフォローしていってあげればいいなと思っています。
なるほどね、はい、あの、まあ、私もその、まあ、情報でですね、まあ、プロコンっていうのがあって、でそれも今年も参加したんですけども、やっぱこの、まあ、コンテストをやっていくで難しい点っていうのは、やっぱその技術の継承って言いますかね、やっぱ去年のあるいはそれまでの経験を生かして、次の競技に当たると、まあ、それがないとなかなかそのね、半年ではいいものはできませんので、ぜひそういったところを、山田君は先輩から受け継ぐし、伊藤君とか土田君は、まあ、それを上手に後輩に、これを送れていけたらだんだんね、より強いロボットになっていくんじゃないかなと思います。
はい、
はい、 ということで、今日はこの度ですね、全国高専ロボコンで、地区大会デザイン賞を受賞された、4年の土田くん、伊藤くん、そして3年の山田くんにインタビューしました。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。